ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。先週土曜日11月19日は、ユーマグ11月と定例会予定通り開催されまして、ご参加いただいた皆さん誠にありがとうございました。とは言ったもののですね、なんか遅刻者欠席者続出で、その上その遅刻者が、このプレゼンの担当者であったりとか事務局長であったりとか、そんなこんなでですね、こう始まりがかなりスローモーだったりしたわけなんですけれども、まあその後一応お茶会講座バージョン2などのですね話題を中心に結構、話は弾んだと思います。新入会員の方もですね、お見えになりまして、非常に、有意義な会だったなと思っております。遅刻者欠席者は多かったんですが、まあ良かったと思います。でですね、あさってまたユーマグ工学部撮影会多摩センターで行います。まあこうしたですね、文化会活動を来年に向けてもっと活発化させようという話をですね、させていただいたんですが、まあそれをこう一層組織化こうしてシステム化して、やっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、明後日のですね、撮影会は一応、参加希望を受け付けます。で、これについては、ツイッターで、稲葉リーダーの方にまずは、連絡いただければと、リプライでですね、アットマーク稲葉リー INABRY、そうするとこの、ユーマグ工学部の方のですねグループウェアに登録させていただきますので、まあ、こういった、ちょっとグループ化、システム化、組織化の方向も今進めている最中ですので、まあ、ツイッター以外のですね、連絡方法も取っていきたいと思っております。しばらくその整理に、お時間頂戴できればと思います。しばらくお待ちください。さて、今日最初の話題、まあもう11月もですね半ばを過ぎまして、今年も押し迫ってまいりました。早くもですね、もう来年に向けてアップルプロダクトの噂がいろいろ出ておりますが、これは今日のですね未明に、財経新聞さんというニュースブログが、掲載した情報で、アイラウンジというこれまた元のソースのニュースラウン、ソースが、アップルリンケージから引っ張ってきた、非常にソースが錯綜している情報なんですが、アップルの新製品の情報、次期 iPad は3月発売、iPhone は夏発売、新デザインの MacBook Pro もという情報でした。第3世代 iPad は、高解像度ディスプレイ向けにバックライトを2本のライトバーを採用するため 0.7 ミリ厚くなるそうです。3月発売予定で早ければ1月に発表される可能性もあるという噂ですね。またこれ、そして、次世代 iPhone は iPhone5 で採用されると噂されていた累滴型、涙雫型デザインとは異なるそうです。そんな情報ありましたっけ？私ちょっと記憶にないんですが、で、新しい iPhone は4インチのディスプレイを搭載し、旧モデルより8ミリ長くなり、金属筐体、おそらくアルミを採用するようです。2012年夏発売予定で、現在エンジニアの段階とのこと。これエンジニアの段階、エンジニアリングの段階ってことですかね。そして新しい MacBook Pro は新しいデザインで薄型になるようです。2012年に発売が予定されているそうですと。これはですね、稲葉リーダーが欲しがってらっしゃった大型の薄型 MacBook Pro、 大きな MacBook Air とも言えるかもしれないんですけれども、そういうものがまあ出るということでございまして、まあどんどん変わっております。この Apple Mac 製品の、形、まあ、そうした中ですね、今日ユーマグ会員でもあるマックテクノロジー研究所の松田純一さんが、 ハンチェ・カンツ社刊アップルデザインという豪華本は素敵というアーティクルをご自身のマックテクノロジー研究所のブログの方にアップロードされておりました。これはこのハンチェ・カンツさん社というあのドイツ系ですかこれ、要所ですね、このアップルのデザインに関する、豪華本こちらを入手されたということで、レビュー記事ですね。これ97年に一度このアップルデザインという本出てるんですけれども、これのまあ続刊的な、存在で、まあ、この外観からして非常に個性的ですね。これ非常に大きな、まあ、豪華本ですので、写真集ですので大きいんですけど、こう緑色のグラデーションがかかった、まあ、ちょっと一見アドビ風だかなというような、外観に、右側がこれちょっと欠けてるんですよね。ちょうどあのアップルロゴがこう欠けてるような感じで、くり抜かれているという珍しい想定であるということでですね、中身は、スティーブ・ジョブズが復帰してジョナサン・アイブ主導で開発された97年以降2011年までのプロダクトが美しい写真で紹介されているということで、まあ、前回のアップルデザインが97年までだったので、やはりその続編かなと。最終ページは iPad2 ですね。まさにこれ iPod2 って書いてあります。 iPad2 で終わっているということでございます。まあ、当然ながら前書はアップルがリリースした製品だけではなく、コンセプトデザインや企画途中の製品も多々紹介されているが、本書は基本的にリリースされた製品に限っている。ああそうですか。やっぱり分量が多いからですかね。やっぱ97年までのアップルプロダクトとはそれ以降はかなり、モデル数的にも違うんじゃないかなと思ったりもいたしますが、こう非常に興味深い本でございます。はい、ハンチェ・カンツ社の、アップルデザイン、すごくなんか値段も良さそうな気もするんですが、どんなもんでしょうか。そしてですね、まあ新しいデザインのアップル製品どんどん出てくる中で、まあ、最新の製品といえば何といっても iPhone4S。 こちらにですねはスティーブ・ジョブズ氏とアップルを作ったもう一人のスティーブ・ウォズニアク氏も 4S を入手したという情報をお伝えしたんですが、これ気になるさんの方のブログにですね、ウォズ・ギャラクシー・ネクサスを入手という記事がありました。こちらはですね、Google の最新機種である Galaxy Nexus を、Woz が入手したという写真付きの記事です。これなんかGoogle 本社ですかこれ、後ろに写ってるのね。Android のあのマスコットキャラクターの大きい人形とかドーナツの大きい、なんか物体が後ろに写ってるんですが、Woz やっぱり最新ガジェット大好きなんでしょう。 Galaxy Nexus も手に入れたいということで買ったようです。というところで、もう一つの気になる桐原さんからの記事、 Galaxy Nexus と iPhone4S の比較ベンチマークテスト結果という記事がありました。まあ、こちらはですね、いくつかのテーマでそのいろんな、スマートフォンの、デバイスのベンチマークを取ったという記事なんですけれども、まあ、その中で、Galaxy Nexus が、いろいろな面でですね、こう iOS5 を搭載したiPhone4S をちょっと上回っちゃったよという話です。確かにですね、この、JavaScript ですかとか、あとウェブブラウジングでのそのベンチマークテストの結果を見ると、まあ、若干、Galaxy Nexus の方が、上を行っているんですけれども、私これを見ててですね、いくつかやっぱり思ったことがありまして、まあ、Galaxy Nexus、すごくこう性能がいいということなんで、まあ、やっぱ早いんだろうなと。じゃあこれ編集したムービーの書き出しコーディングなんかも早いのかなとか、音楽を作って、ガレージバンドでそれの、ミキシングなんかも早いのかなとか思うんですけど、まあ Android 携帯ですからそういうものはないですよね。だからやっぱりそういうものを使おうと思ったら iPhone しかないということで、まあ、一概にこのスペック的な部分での速さだけにとらわれてしまって、まあ、そのデバイスの本質を見失うのもちょっとどうかなというのが一つとですね、このベンチマークテストを見てみると、まあ、旧機種のものもいろいろあるんですが、この iPhone4S の iPhone4 との差、こう iPhone4 からのこう進歩ぶりはこれすごいんじゃないかという気がするんですよね。 であとその GPU 性能、これグラフィック関係だと思うんですけれどものベンチマークはこれだけはですね iPhone 4S は Galaxy Nexus よりも、上を行ってるという形でございまして、まあ、それにしてもですね iPhone 4S と iPhone 4の違いがこれすごいなと思ったんですよ。これそうそうそう、GPU の性能に至っては iPhone 4が 15.3 に対して 4S が 123.1 っていう数字を叩き出してますね。これすごいでしょう。はい、というわけで、これ記事リンク貼っておきますので皆さんでご自分でちょっと見てみてですね、こうどんなもんかいなというのを確認していただけたらと思うわけでございます。そして、スティーブ・ジョブズ氏の話題、スティーブ・ジョブズ氏の、一生というかですね物語を映画にするよという話が出ているというニュースがいろいろ出ているんですが、まあ、そんな中ですね今日、シネマトゥデイさんという映画関連サイトの方にジョージ・クルーニースティーブ・ジョブズ氏役の候補に元共演者のノア・ワイリーもというニュースが出ていました。ジョージ・クルーニー氏はこれはもう押しもされるハリウッドスター今トップですよね、もう男優としてはほぼがスティーブ・ジョブズ氏の役をオファーされているのかな。で、このジョージ・クルーニー氏といえばですね ER 緊急救命室あの名作テレビドラマなんですが、まあ、これでですね共演したノア・ワイリーさん、この人にもですね主演候補の名前が、としてこのノア・ワイリーさんの名前も上がっていると。でノア・ワイリーさんは前あのやはりテレビドラマの、単発でしたが、パイレーツ・オブ・シリコン・バレーというドラマでこれビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズの物語でしたが、これでジョブズ氏を演じたこともある、ジョブズ氏とも親交があったということで、まあ、ちょっと有利かなという話が出ております。まあ、ちょっと、まあ、ジョージ・クルーニーのジョブズもかっこいいなと思うんですが、まあ、ノア・ワイリーさんもその縁で見てみたいなというような気もするし、まあ、この映画の行方どうなるのか、まあ、楽しみです。でスティーブ・ジョブズ氏といえば、次回のユーマグ電子出版機関誌ドンマガボリューム5でですね、スティーブ・ジョブズ氏の追悼特集組む予定でございます。こちらでですね、ちょっと皆さんから投稿のご協力をいただきたいということで投稿フォーム作りましたので、こちらから投稿いただければ幸いでございます。リンク貼っておきます、よろしくお願いします。ちょっと近いうちにもう締め切ってしまいますが、とっとと編集に入らないと遅くなりますんでね、稲葉編集長すいません、ちょっと原稿を遅れてます、経済さんの写真待ちです、よろしくお願いしますと人に振っておいて、あさって多摩センターでのユーマグ工学部撮影会、一つよろしくお願いします。12時に多摩センター西側改札集合ということにしております。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、都内防止を近寄りちょっと長めです山がお送りいたしました。それではまた。